ただいまから子育て支援定住人口増加対策特別委員会を開会いたします。この際、諸般の報告を申し上げます。傍聴はあらかじめ許可してあります。以上で諸般の報告を終わります。本日は委員に異動があり、初めての委員会ですので、私から一言ご挨拶を申し上げます。よいしょ。改めまして、子育て支援定住人口増加対策特別委員会の委員長を拝命しました林でございます。前期に続き引き続きというような形もあるんですけれども、児童相談所の建設、それが中心だった前期に比してですね、今期はその運営をしっかり見据えながら、どうすれば定住人口を増やせるかなというようなところの議論もできるような形の委員会にしていきたいと思いますので、委員の皆様、そして執行部の皆様のご支援、ご協力のほどよろしくお願いいたします。以上です。次に谷川留美子副委員長、ご挨拶をお願いいたします。
はい、こんにちは。ただいま副委員長の任を拝命いたしました谷川留美子です。微力ではございますが、林委員長をお支えし、この特別委員会の活動が円滑に進みますよう、皆様と協力して取り組んでいきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
それではここで執行部を代表して市長からご挨拶をお願いいたします。
子育て支援定住人口増加対策特別委員会の開会にあたりまして、一言ご挨拶申し上げます。本特別委員会は本市への定住人口増加に向けた対策をはじめ、子育て支援施策全般にわたりまして多角的にご検討ご議論をいただくとともに、委員の皆様からご意見やご助言を賜り、今後の施策に生かすよう努めてまいりたいと考えております。本日の特別委員会では児童相談所開所準備にかかる議案についてご審議いただきます。委員の皆様方に今後とも貴重なご意見と格別なご指導、ご協力を賜りますようお願い申し上げまして、会見にあたってのご挨拶とさせていただきます。
ありがとうございます。それでは本日の会議に入ります。本日の会議はお手元に配布の次第に従い進行いたします。なお、補正予算議案の審査については次第に記載の通り進めたいと思います。また、会議規則第118条第1項の規定により、委員1人当たりの発言時間を15分程度としたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは議案の審査に入ります。定例会議案をご用意いただき、71ページをお開きください。議案第69号、高崎市一時保護施設の設備および運営に関する基準を定める条例の制定についてを議題といたします。法案についてご質疑ありませんか。堀口委員。
はい、この69号の条例制定につきましてはですね、本定例会において大変重要な項目かなというふうに私は認識しております。まずは一時保護施設の条例制定の前提として、改めまして児童相談所の全体の業務内容につきましてお聞きいたします。
児童相談所担当部長。
はい、お答えいたします。児童相談所とは、18歳未満の子どものあらゆる問題について相談に応じ、子どもの最善の利益を図るため、最も適した援助や指導を行う行政機関です。実際の業務としましては、増加の一途をたどる虐待事案への対応が注目されますが、他にも、保護者や子どもが抱える悩み等への助言や支援、非行少年やその保護者等への指導や助言、また家庭訪問などを通じ、継続的な援助を行うことで虐待の未然防止にも努めてまいります。さらに、保護を必要とする子どもには一時保護を、家庭で生活できない子に対しては施設入所や里親への委託を行います。その他、障害のある子どもが必要な支援を受けるため療育手帳の判定を行うなど、その業務は多岐にわたっております。以上でございます。
堀口委員。
はい、今お聞きしますと、俗に言う DV だとか、そういうこと以外にもですね、一人一人に合わせた形での多岐にわたる支援があるということが分かりました。それではこの条例を制定する理由につきまして、お答えを願いたいと思います。
児童相談所担当部長。
はい、お答えいたします。条例の制定理由でございますが、児童福祉法において児童相談所設置時は条例で職員配置の基準や居室の床面積など一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定めなければならないものと規定されていることから制定するもので、国の法令で示された基準の通りに制定をするものでございます。国の法令につきましては、国が一時保護施設の在り方を検討し、一時保護は子どもにとって大変不安の大きい状況であり、より手厚い対応が必要となるという考えのもと、令和6年に一時保護施設独自の設備運営基準を策定したところです。以上でございます。
堀口委員。
はい、いよいよですね、この実装に関してはですね、我が市は中核市ということで、我が会派でもですね、何度か会派で視察をさせてもらいました。その中で横須賀市等ではですね、いろいろ現状の話を聞きますとですね、大変いろいろな案件が出て現場の職員の皆さん大変だというような印象を持っております。それでは次にですね、この一時保護施設の役割につきまして、改めましてお聞きいたします。
児童相談所担当部長。
お答えいたします。一時保護施設の基本的な業務のあり方、役割等については、国が策定した一時保護ガイドラインにおいて具体的に示されております。ガイドラインによりますと、一時保護は子どもの安全で迅速な確保、適切な保護を行い、子どもの心身の状況や環境などを把握するために行うものというふうに示されております。また子どもを一時保護する際、その判断を行う場合は子どもの最善の利益を最優先に考慮する必要があることなどに加え、子どもが家庭における養育環境と同様の養育環境において継続的に養育されるよう必要な措置を講じる必要があることなどが明記されております。子どもの権利擁護と安心安全な環境で適切なケアが提供されることが重要とされております。さらに、一時保護中から子どもが家庭復帰するために、保護者の家庭における養育環境や状況の改善を図りつつ、円滑な家庭復帰に向けた取り組みを行うことも求められております。以上でございます。
堀口委員。
はい、いろいろ細かくご説明をいただきました。我々も視察をした中でですね、私ちょっと気になったことがありまして、中にはですね、一時保護されたお子さんがですね、やっぱり学校の方にはやっぱり通いたいですとか、今そういうようなことも含めてですね、いろいろな支援が必要なんだろうなというようなことも感じております。そんな中でですね、一つ学習支援の中でですね、せっかく一時保護してですね、何ヶ月か、長い方は 4,5 ヶ月6ヶ月いらっしゃるというような話も聞いております。そんな中で学習の遅れというようなことが非常に危惧されてですね、そんな中での学習の内容、もちろんここには支援をするためにですね、教育課程をね、教員の免許を持っている方も配置されるんであろうとは思いますけれども、できるだけ各学校に即した形でのといいますと、リモート、こういうようなことも含めてやっていく必要があるんではないかな、そういうような支援につきましてですね、一時保護の子どもたちの学習支援はどのように行っておられるのか、現在検討しておられることをお知らせ願いたいと思います。
児童相談所担当部長。
はい、お答えいたします。現状では全国の一時保護所で通学支援を行っている割合は大変低くなっており、その原因は保護者による連れ去りのリスクですとか、本人に登校の意思がないなど、さまざまな理由によるものでございます。加えて一時保護中には子どもの行動観察などを行う役割もあることから、本市では一時保護所内で学習が行われるように学年に応じた3つの学習室も設けており、学習支援を行える職員の配置も予定しております。さまざまな子どもがの事情を踏まえながら通学についても検討対応していく必要があるというふうに認識しております。以上でございます。
堀口委員。
はい、まあ、さまざまなことを想定してですね、支援もしていきたいというようなお答えであったかと思います。先ほどもちょっと申しましたけれども、そのいろいろな形でですねスタートすると、やってみたらこういう問題、ああいう問題っていうのが出てくると思うんですね。まあ、そんな中で、まあ、できるだけ想定される内容に関してはですね、できるだけいろいろなものは準備していただきたいな、特に今ちょっとお話ししました学習支援等に関してはですね、いろいろな備品も必要になってくるんかな。リモート関係でしたら例えばタブレットですとかね、そういうものは今高崎市においては各児童生徒にはですね一人一台のタブレットというようなことになってますけれども、緊急に一時預かり保護なんていうになりますと、そういうものも持ってこらないお客さん、お子さんなんかもいらっしゃると思います。まあ、そういうことを考えるとですね、そういう備品関係もですねある程度自尊の中で準備しておく必要があるのではないかなというのが私のちょっと考えなんですけれども、その点も踏まえてですねどのようなことが検討されているのかもう一度お聞かせ願いたいと思います。
児童相談所担当部長。
お答えいたします。タブレットの活用については現在児童生徒に1人1台対応されていることから、一時保護中であっても、利用できる環境を整えることが望ましいものというふうに考えております。教育委員会とも協議しながら進めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
堀口委員。
はい、ぜひこの辺のところはですね教育委員会さんとも本当に密接な形で情報交換をしていただき、またその支援体制もですねよく考えていただいて、まあ、これは本当に子ども一人一人でケースバイケースが出てくるというようなことが考えられますので、ぜひその辺のところは密に行っていただきたいと思います。とりあえず以上で。
はい、他にありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第69号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第69号は原案の通り可決すべきものと決しました。83ページをお開きください。議案第70号、高崎市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。法案についてご質疑ありませんか。堀口委員。
すいません、じゃあ続けて今度は第75議案ということで、まあ、これに関してもですねこの条例を改正する理由を改めてお聞きしたいと思います。
児童相談所担当部長。
お答えいたします。改正理由でございますが、本市が児童相談所を設置することにより、すでに本市で権限を有している児童福祉施設に加え、これまで群馬県が有していた乳児院等をはじめとする児童福祉施設に関する権限が本市に移譲されるため、当該施設の設備及び運営に関する基準を新たに定める必要が生じたことから改正しようとするものでございます。その基準についてつきましては、群馬県から本市へ権限が移譲される既存施設に影響がないよう、すべてこれまで群馬県の条例で定められた基準を順用しております。以上でございます。
堀口委員。
はい、今のお答えですと、まあ、県からの移譲されたものを既存の関係のものを問題ない形で移譲されるというような内容かなというふうに思います。まあ、それでは次の質問ですけれども、児童福祉施設においては、まあ、虐待、置き去り、それから非行などの理由で一時的に保護する一時保護施設を含め、配布された、この貸借対象商標ですか、新旧のこれありますけれども、非常に多岐にわたってですね異常がいろいろあるかなというふうに、権限異常があるかなというふうには思っております。その内容、その業務の内容につきましてですね、まあ、もう一度確認の意味でお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
児童相談所担当部長。
お答えいたします。児童福祉施設が新たに開設する際の許可申請に関する審査や施設の安定した運営と業務の質の確保のため、例えばファミリーホームや自立援助ホーム等への定期的な指導検査の際の職員の同行など、新たな業務が生じるものでございます。以上でございます。
口委員。
はい、多分いろいろなことが、異常を含めてですね、いろんなことがあるんだなということは理解いたしました。それで次にですね、最後の質問ですけれども、いよいよ10月1日からですね、自走がスタートするということでございます。そうするとですね、9月の定例議会で予算的なものが補正という形で上程されるかなというふうには推察するんですけれども、現在どのような、これ人員なんかもありますけれども、どのような形で詰められておられるか、経過的に報告していただければありがたいと思います。よろしくお願いいたします。
児童相談所担当部長。
お答えいたします。10月の開所に向けまして、今まで準備してまいりました児童相談所の運営にかかる必要となる予算を今、漏れのないように精査をしているところでございます。また、開設準備の、最終段階として、予算要求に向けた準備も、同時に進めているという状況でございます。以上でございます。
堀口委員。
ちなみに人員体制ですか、例えば一時保護施設、大きく分けてそれ以外というような形でどのくらいの体制で なりそうなんですか、ちょっと分かれば、ちょっと今の現段階でよろしいですから、お聞きしたいと思います。
児童相談所担当部長。
正規職員とそれから会計年度任用職員も含めまして、全体で110名程度になるものというふうに想定しております。以上でございます。
堀口委員。
110名ってことは最ね、大変な大所帯かなというふうに思います。そんな中で9月の予算で、予算が上がってくると、補正予算かと思いますけれども、そんな中でいろいろ、先ほどもちょっと細かいことも私質問させていただきましたけれども、いろいろな形でのケースも実際に動き始めるとですね、出てきますので、これは財政部はいらっしゃらないかもしれませんですけど、ぜひ、市長いらっしゃいますのでね、ある程度余裕のある形の分、これ今聞いただけでもですね、年間に通せば本当に 10億とはいかないまでも本当に、大変な予算になるというふうには思いますけれども、その辺のところの予算面ではですね、最初のスタートとしては若干、予算を考えていただいてですね、スムーズにスタートできるように一つご配慮願いたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。
はい、他にありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第70号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第70号は原案の通り可決すべきものと決しました。147ページをお開きください。議案第72号、群馬県と高崎市との間の児童自立支援施設にかかる事務の委託に関する協議についてを議題といたします。法案についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第72号を起立により採決いたします。法案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第72号は原案の通り可決すべきものと決しました。149ページをお開きください。議案第73号、令和7年度高崎市一般会計補正予算第2号の所管部分を議題といたします。最初に歳入の審査を行いますので、160ページをお開きください。16巻、国庫支出金についてご質疑ありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。168ページをお開きください。続いて歳出の審査を行います。3巻、民生費についてご質疑ありませんか。
はい、
副委員長。
はい、民生費の中の、児童相談所準備経費の子どもの意見表明支援事業委託料についてご説明をお願いします。
児童相談所担当部長。
はい、お答えいたします。委託料の内容ですけれども、国の一時保護施設の設備及び運営に関する基準にも定められている通り、一時保護所に入所した子どもについてその意見や意向を聞き取り、それを尊重した支援を行わなければならないというふうにされているために実施をするものです。具体的には 一定の研修等を受けた方が数名で、定期的に一時保護所に来所し、子どもの声を聞き取ってもらうということを想定しております。以上でございます。
谷川副委員長。
はい、ありがとうございます。自分の意思を伝えられない子どもたち の権利とか、あと気持ちを、ね、尊重していただくような、そんなお取り組みをこれからどうぞよろしくお願いいたします。以上です。
他にありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第73号の所管部分を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第73号の所管部分は原案の通り可決すべきものと決しました。以上で本委員会に付託された議案の審査はすべて終了いたしました。審査にあたり円滑な委員会運営にご協力いただきありがとうございました。なお委員長報告の作成については私に一任いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
よろしくお願いします。
それではそのようにしたいと思います。以上で本日の議題を終わります。次にその他として執行部から何かありましたらお願いいたします。その副市長。
はい、その他ございません。以上です。
なければこの際委員の方々から執行部に対してお聞きしたいことがありましたらお願いいたします。小野委員。
はい、SOS への対応について伺いたいと思うんですが、子どもたちからの SOS、 これ学校以外で子どもたちが SOS を上げる場所をこう伝える術っていうのはどういうふうになっているのか教えていただきたいと思います。
子ども救援センター所長。
はい、はい、お答えいたします。子どもからの SOS のキャッチにつきましては、現在子ども救援センターで24時間の電話対応を行っているほか、群馬県の子どもホットライン24としてですね、24時間の電話対応、メール相談、LINE 相談を受け付けております。またですね、本市独自の児童相談所がこの秋に10月に開所となりますので、子どもの一番身近な相談窓口である学校などとも連携していく必要がありますので、開所まで順次ですね、市内の学校などに直接職員が訪問してですね、学校の校長先生をはじめとした先生方に改めて子どもの SOS をキャッチできる体制づくりを進めていただけるようお願いをしております。以上でございます。
小野委員。
はい、いろんなご準備なさっていることが分かって本当に安心しましたけれども、子どもたちが声を上げやすいような形でぜひご対応よろしくお願いいたします。であと、今度親からの SOS について伺いたいんですが、このままだと子どもに手を挙げてしまうっていうことで、ご自分が今も子どもをちょっとショートに預けたいということでお母さんに限定するものではないですけど、たまたま伺っているのはお母さんが多いんですけれども、ショートに子どもを預けたいんだけれどもっていうご相談を多分市の方では受けてくださっていると思うんですが、今例えば希望館さんのようなところで泊まれるような状況になったときにショートができるっていうことで、その困ってすぐにって言ってもタイムリーに子どもさんがショートが使えるかっていうと、なかなかそういう状況にはなってないっていうふうに伺っているんですが、今度実装ができることによって、この辺のお母さんが一緒にこれ以上いるとちょっと危ないよっていう SOS を出したときに、その辺の子どもさんを含めた、親御さんも含めてですけれども、対応をどのようになさるのかちょっと教えていただきたいと思います。
子ども救援センター所長。
はい、お答えいたします。子ども救援センターでは、育児疲れ等により一時的に子どもを預かれる、子育て短期支援事業を実施しております。今議員さんおっしゃったようにですね、受け入れ先が、希望館さんなどのですね、児童養護施設になりますが、年々利用者が増えているような状況でですね、利用したいときに利用できないったケースも出てきております。こういった状況を踏まえてですね、市の、児相が今度解消されますので、受け入れたる、実施期間にですね、里親さんを活用できるような形で今調整をしているところでありまして、利用者の今後ですね、ニーズに応じた対応ができるような 取り組みをしていきたいと考えております。以上でございます。
小野委員。
はい、ありがとうございます。あの会社までまだありますので、その辺の連携の方よろしくお願いいたします。以上です。
はい、他にありませんか。宮原大臣。
梅雨の時期とこれから猛暑の時期が来るので、あの子育て何でもセンターの子育て相談およびプレイルームを利用する方々の駐車場の利用についてお伺いしたいと思うんですが、現在どのような利用になっているかまずは教えてください。
子ども家庭課長。
はい、お答えいたします。子育て何でもセンターのご利用者の交通手段につきましては、約半数の方が徒歩で来館され、その他は自家用車、電車、バス、自転車等となっております。自家用車のご利用の方は近隣の民間駐車場か、平成30年から無料になりました総合保健センターの駐車場をご利用いただいており、昨年度の総合保健センターのご利用数は約1000件となっております。以上です。
宮原大臣。
1000件の利用があって、まあ、半数の方が徒歩以外で来ていらっしゃるというようなお話だったんですけども、ぜひ目の前に民間駐車場がありまして、ぜひ短時間でも構いませんので、こちらをなんとか利用ができるように配慮をしていただきたいと思うんですが、その点についてはいかがでしょうか。
子ども家庭課長。
子育て何でもセンターの現在の託児ルームの貸し置きのご利用につきましては、何でもセンターの正面玄関の車寄せを利用し送迎もいただいております。近隣の民間の駐車場を利用した方への利用料金の支援は現在は考えておりません。以上でございます。
宮原大臣。
まあ、現在は考えていらっしゃらないというようなお答えでしたが、室内の遊び場を使うときというのは雨が降っているか、もしくは真夏で暑いとか、そういったことが、もしくはすごく寒いとか、そういうことが想定されるかなというふうに思うんですけども、まあ、保健センターからは少し距離がありますし、雨が降っていたりとか、歩くことができない乳幼児を連れの方というのは荷物自体もとても多くて、まあ、1人のお子さんだったらまだしも2人3人を連れている方だとなかなか距離があるって大変かなというふうに思いますので、ぜひ何でもかんでとは言いません、乳幼児の頃、お子さんがよちよち歩きの頃まではぜひ配慮をお願いしたいと思いますので、民間の駐車場の利用など検討をしていただければと思います。以上です。
他にありませんか。谷川副委員長。
はい、移住者コミュニティについてお伺いします。高崎市が移住先として大変人気となっていて、マスコミでも多く見かけるようになりました。大変喜ばしいことなのですが、移住者の方々が高崎市の良さをお話ししてくれている記事の中で何度か見かけたんですけれど、移住者コミュニティが欲しいというふうにおっしゃっている記事を見ました。移住してきた方々は、同じく移住してきた方々がどこに住んでいるのか、どんな方々がいるのか知る術がありません。つながりたいと思っている方もいらっしゃると思います。時々でいいので、ぜひ交流会を企画していただければと思います。いかがでしょうか。
企画調整課長。
はい、お答えいたします。移住者の交流会につきましては、県内においても自治体や NPO、地域おこし協力隊などが開催する交流会などのイベントが実施された事例はございます。本市では、現在移住者の交流イベントは行っておりませんが、移住前、移住後を含め移住者へのサポートとしまして、オンライン移住相談窓口による個別相談を実施しております。それぞれの移住者がご自身のペースで地域に馴染むことが何よりも重要ですので、本市としましては町内会の参加を促すなど、無理なく自然に人間関係が築かれる環境が長期的な定着につながると考えております。しかしながら、今後も移住者の方々のご意見を踏まえながら、引き続き移住者へのサポートについて検討してまいります。以上でございます。
谷川副委員長。
はい、移住者交流会を企画している自治体はいっぱいあります。 移住者が移住者とつながって、それぞれが同じ思いでいろんな話をして、そしてその方々が地元の方々と、またそれぞれが知り合いの人とつながって、そういう大きな縁が出てできていけば、また新たな移住者が高崎行っていいよっていうことで呼んでくれると思うんですね。ぜひその今東京なんかに通っている方々の移住者は、なかなか周りにお友達とかができにくいと思うので、同じような移住者がつなげるような、そんなような企画交流会、ぜひ検討してください。よろしくお願いいたします。以上です。
他にありませんか？なければ以上で本日の子育て支援定住人口増加対策特別委員会を閉会いたします。